梅屋敷みつたか生誕36年記念コムゾーイエーイ。はい、というわけでですね、本日はですね、私の誕生日ということでですね、私が今まで生きてきたその奇跡をですね、ちょっと皆さんに大して知りたくないかもしれませんけれども、お伝えしようかと思っております。まあ、お手柔らかにお願いしますね。はいはいはい。私はですね、1975年ですね、6月11日本日ですね、6月11日にですね、三重県桑名市というところで、生まれたわけでございます。生まれてからまあ子供の時の記憶はね、まああんまないですけれども、まあ小学校に入る前ぐらいの、僕のどんな子供だったかというのを親に聞くとですね、非常に黄色いものが好きな子供だったようですね。黄色いものが好きで、あと工事のクレーン車とかね、ブルドーザーとかね、ああいうのがね、すごい好きだったらしくて、いつもなんか黄色いものの絵を描いてたという情報だけ、入ってきましたね、耳にね。それで小学校に上がるとですね、まあ以前お話ししました、あの少年野球ですね、あれでですね、まあ性格がひん曲がってしまうというね、これは悲しいことね。こういうね、今の私のようなちょっとひん曲がった人間が出来上がってしまったわけでございますね、小学校の少年野球でね。でまあその頃の思い出は、まあ小学校1年生とか2年生の時に担任をしてた今西先生っていう先生のことが、まあ非常に私好きでですね、その頃からちょっと熟女好きの、傾向があったなと思いますね。であとは釣りにはまり出したのもこの頃ですね。まあ今の出てますね、やっぱね、今の人間性がね。近所によく釣りに行ってましたね、少年野球をサボっては。でまあちょっとそこで性格がひん曲げられた後にですね、中学校こう入学するわけですよ。でこれね、中学校1年生の夏にですね、私にとってね結構大きな事件が起こりますね。中学校の1年の時はね、私の家になぜかバーンというヘビーメタルのね雑誌がポロッと置いてありましてですね、まあバンドとか全然知らないんですけれども、そこをちょっとベラベラっと見てみると、まあもうなんかただならぬオーラを出している5人組の写真が出てまして、それがあのGuns and Roses でしたね。でこう、なんだこのバンドはっていうことですね、お小遣いを貯めて、町の北西堂という CD 屋さんにですね、Guns and Roses CD を探しに行きました。すると Appetite for Destruction というね CD がありましてですね、これを買ってしまうわけですね。これでですね、僕はもうちょっとね、なんかそれまでちょっと野球少年だったのがね、突然こう音楽少年に変わってしまったというわけですね。まあこれはかっこいいアルバムだと思って、なんだこれはと、で聞き進めているうちにですね、まあそのさらに遡ってね、ガンズ&ローゼスっていう、まあバッドボーイズロックンロール、この、ロックンロールっていうのはちょっと惹かれるようになりまして、どんどんそこから遡って、ローリングストーンズですとかね、エアロスミスですとか、まあ、いろいろ聞いていくうちにですね、ビートルズにここ出会うわけですよ。これは中学校2年生ぐらいですかね。まあ、ちゃんと、それまでも聞いたことはあったんですけど、ちゃんと耳にしたのはこれ初めてでね、ビートルズを。で、これがまたなんかすごいなっていうことでね、どんどんこう影響されて、もうなんか坊主頭で野球やってんのがもうバカらしく見えてきてね、で、まあ音楽をどんどんバンドギターとかにのめり込んでいくわけですよ。でなんか、友達とバンド組んで、ビートルズのコピーバンドを文化祭でちょっとねお披露目したりしてね、とこうやいのやいの言われて、それがこうねちょっとこうなんていうんですか、いい思いしちゃったみたいな感じになって、ちょっとそっからこうどんどんねハマったのがね、ちょっとこう今思うと良くなかったんじゃないかなっていう気もしてるんですけどね。はいはい。でまあそのね、中学校だから2年生ぐらいですねの時に、まあファーストキスを近所の神社でするっていうね出来事も ありましたことをここに付け加えておきます。それでまあ、ビートルズをきっかけにいろいろ音楽を聴いていくとですね、近所の悪いお兄さんがね、またこういい音楽をいろいろ教えてくれるんですよ。でなんかこうハッピーエンドとか、その70年代の日本のフォークというかロックというか、そういうのもね同時に教えていただいたりとかして、まあ、どんどんハマっていくわけです。それでハマっていってですね、まあそのまま高校ですね、三重県の川越高校というところにね僕は進学をするんですけれども、その高校でね、まあ、もっとバンドやろうかとかね、こういろいろ音楽をやりたいなと思って、そういう熱い思いを持って入学したものの、まあ、全然音楽を聴く人がいるような環境とかではなくて、加えてもう極度の僕は当時人見知りだったので、もう全く友達ができず、高校の時は高校1年とか2年ぐらいまでは基本的にはお弁当とか一人で食べて、なんか昼休み図書館に行っちゃうみたいなね、こうネクラな感じの、まあ、高校1年生2年生を過ごしつつ、高校2年の夏、秋ぐらいかな、夏ぐらいか、それぐらいに有機な縁の彼女がねできまして、でちょっとそこからこう高校時代も少し明るくなったりとかしてね、で、まあ、高校3年生って、まあ、受験ですよね。これもどうしたもんかと。でも俺は どっかでこうバンドをやりたいっていう思いがあるんで、東京に出たい、何や何でも東京に出たいみたいな感じで、でもそれをこうなかなかバンドやるから東京に行くって言ってもなかなかこう許しを得られなくてですね、受験勉強して明治学院大学にそのまま入学するわけですよ。でね、大学にこう入ってね、まあ早速僕はね女の人に騙されるわけですね。これ前にもこうホムゾで言いましたけど、ちょうど一つ上の彼女がその時できたんですけども、その方の話をよくよく聞いてみると、なんと自分以外にも5人の男がいると、六股の中の一人だったっていうね、そういうもう本当目も当てられないぐらいの見事な騙されっぷりで、こう東京生活がスタートします。結構まあこう失恋の痛手をこう胸にですね、でもまあバンドやりたいって気持ちあったんでバンドをやってて、で友達の先輩のバンドに入って、こうライブやったりだなんだとかしてるとですね、ここでなんかこういきなり CD デビューの話が、20歳の時に CD のデビューしないかという話がですね、これなんとねアメリカから来るんですよ。アメリカのパラソルっていうねレーベルはね、なぜかこう日本のギターポップバンドにすごい興味があるっていうね。パラソルってベルベットクラッシュとかね、結構こう、まあ、アメリカのインディーズのギターポップ、パワーポップのね、CD を出してるレーベルなんですけど、そこがなぜかこう、日本のギターポップバンドに興味があるっていう、わけのわからないこうことを言い出しましてですね。で、その、なんか、バンドの中の一つにね、僕のやってたバンドが選ばれまして、で、まあ、レコーディングをして、まあ、なんか、まあ、最初に海外でリリースをするっていう超謎めいた、こう、なんていうの、リリースが、を行ったわけですね。で、まあ、これがまた本当にびっくりするぐらいね、どっからもリアクションがなくね、まあ、なんだったんだっていう形で、まあ、一応リリースはしたけど、みたいな感じで、そのバンドも、なんか、なし崩しに解散になりましてですね。で、まあ、新しいバンドをやったりしてると、この番組でもおなじみの、ワイノの吉村純、彼とまあ大学で21歳の時に出会うわけですね。でまあ彼と一緒にいた友達っていうのがまあそのゾウ担当の慶三なわけですよ。でまあ慶三ともその時に知り合うと。でまああとまあバンドやったりとかしつつと、大したこともないような、これといったね事件もないような大学時代を送りまして、で卒業してまあバイトをしながらバンドをやるという生活をね始めるわけです。でまあバイトはまあこれもよく言ってますけど、恵比寿にありますモンスタージャパンっていうねおもちゃ屋さん、これは結構長いことやってて、ここでまあバイトをしながらおもちゃを売りながら、自分のねバンドをやってるとですね、まあバンドでいろんな人とつながっていって知り合いになったりしていくんですけど、でまあここで僕のちょっと運命を変えるまた人と出会うわけですね。確かねこれはね98年ぐらいかなだと思うんですけど、当時今のオーイーストですか、 そこがまあオンエアイーストって言ってた頃にですね、KOGA という、レーベルのイベントがやってまして、そこに僕はね、ライブの自分のライブのフライヤーをね巻きに行ったらですね、その隣で巻いてたのが、ビークルのリーダーの日高さんです。でこう隣で巻いてお話をしてるうちにちょっと意気投合して仲良くなって、でまあ当時はもうビークルはすでに存在してたんですけれども、そこに入らないっていう形で、誘われてビークルに入りますと。でそれがまあ98年ぐらいね。でそこからまあ99年ぐらいにビークルとしてファーストミニアルバムですね、ハウリングシンフォニーオブビートクルセダーズっていうのをリリースするんですね。で、その頃ですねの僕の事件といったらですね、この番組で結構何度も言ってると思うんですけど、レコード会社に勤めてた年上のすごい綺麗な人にちょっと恋をしてしまいましてですね、でまあちょっとお付き合いしてやいのやいのしてると、まあなんかある時ちょっと深刻な顔で呼び出されて、で行ってみるとちょっと私のやってる宗教に入んないみたいなこと言われるみたいな、これは結構ね僕の中では衝撃的な告白というか衝撃的な出来事でしたね。もうなんかその前にこう仲良くしてたのとかも全部なんかその誘うための罠だったんじゃないかみたいな、そんなもう気分になって、もうかなりの人間不信にこの時期になってましたね。でまあとはいうものの、まあビークルは結構まあ盛り上がってワイのワイのやってて、でまあこの頃に、コータンと小宮山雄飛さんとこの出会うわけですね。これもまたこのワイノのジュンが同じ雄飛くんのホフディランと同じ事務所だったんで、それでこう紹介してくれて、で僕は当時おもちゃ屋さんで働いてたんで、おもちゃ屋なんかこうシンプソンズのフィギュア欲しいのがあるとかいうのを取り置きしたりとかして、でまあその後なんかちょいちょいお酒を一緒に飲むようになって、でまあちょうどホフがそのぐらいに休止になったんで、僕はビークルをやりながら、バンクスっていう新しいソロユニットやるんで、それ参加しないっていうことになってバンクスに参加するわけですよ。でバンクスをやってると、まあそっちの方がだんだん楽しくなってきてですね、ビークルの方はもういいんじゃねえかっていう気分になってきて、まあビークルを脱退して、でまあバンクスをやりながら2000、これがね、3年ぐらいから4年ぐらいまでバンクスやってたのかな、とりあえず。で2005年とかもやってるか。まあでなんかバンクスやってる、やったリハのね、後ぐらいにですね、飲みに行った時かなんかの時に、いや実はこうポッドキャストというメディアがあって、でそういうのをこれからやろうと思ってんだけどやんないっていう風に誘われるわけですよ。でまあその前にスペシャルの番組とかで斜めとか一緒にやったりとかしてて、でまあその流れの一環で誘ってくれたと思うんですけど、もうそのポッドキャストっていうものがね、もう全然当時は分かんなくて、何を言ってんのかゆきに、で、ああ、なんか、とりあえず、まあ、面白そうだからやるか、みたいな感じで。で、なんか、まあ、ゆうひくんは、その、二人でやるよりも、なんか、ツッコミがいて、俺ら二人がボケるみたいな感じの、その、三人の形がいいよね、っていうことを、すごい言ってたから、なんか、誰かいないかなって話になって、で、ちょうどその時に、俺は、あ、慶三っておもろかったな、と思って、思い出して、慶三っていうやつ、面白いやつがいるんだけど、ちょっとそいつ、呼んでみるのはどうかな、と。ゆうひくんに提案して、でまあその伝説の代々木ザーザーズーでですね、ゆうひくんと慶三が初めて対面しましてですね、で打ち上げ会場で慶三が出演もしてないのにステージに上がって突然演説を始めて、なんか俺はすげえ面白いやつなんだみたいなことを言い出して、ね、でなんかそこですごいこう盛り上がって、でまあこの3人で一緒にやりましょうかっていう話になったんですね。それがまあ2005年のぐらいかな、4年の終わりぐらいか5年ぐらいか。でコムゾーっていう名前にしたのはね、これ結構ねゆうひくん忘れてるかもしれないですけどね、多分ねゆうひくんちの家の前でなんかのライブの後かリハの後か、あとはなんか飲んだ帰りか分かんないけど、一緒に歩いて帰ってきた時に、その例のポッドキャストっていうチームをどうしようか、ポッドキャストどういう名前でやろうかって言った時に、まあ2人でいろいろあだねこうだねとか言ってる時に、ゆうひくんがまあ、ゆうひくんの頭、小宮山ゆうひのこの頭文字と、俺の、2番目の、むっていう、むのむの部分と、で、慶三の像を足して、コム像にがいいんじゃねえのってこと言って、あ、それなんか、 あの響きも良くていいよねっていう話をして、その結城くんの家の前でコムゾっていう、ね、名前がね決まったんですよ。実はこれは多分結城くんも忘れてると思うんですけどね、そういうことがありましたと。でまあコムゾを始めてからはね、もう皆さんこうご存知の通りな感じですよね。2005年にコムゾ始まりましてですね、僕は2005年のちょうどコムゾ始まって2ヶ月後ぐらいにソロ CD、パノラマ360っていうのをリリースします。でその後まあそのバンド、あそのソロの CD はまあバンドでもやろうって話になって、フリーキューロックを結成して2006年に CD を出して、で2009年にまあセカンド CD を出すと、あセカンド CD じゃないかな、あれがファーストフルアルバムですね、それを出すとっていうで、この間あの活動休止になるみたいなねことですよね。もうなんかこうやってね語ってみるとね、まあ大して面白い事件がない人生ですねこれね。ほんとこうなんかこういいのか、誕生日に一人でこんなこと喋ってていいのかっていう気もしますけれどもね。まあこう、まあ、ほとんどなんか失恋の話と音楽の話になっちゃいましたけれども、とまあコンパクトに語るとこうこんな感じなのじゃないかなと思っておりますね。ここまで聞いてくれた皆さん本当ありがとうございます。こんなの聞いたって本当何の得もないですけど本当にありがとうございます。私が来てこられたのも一重で皆さんのお力添えがあるからと思っております。コムゾーもねこっからまあ2000回をもこの間ね年末に2000回を超えて、こっからまあどんどんまた数を重ねていきたいと思っておりますので、まあ今後とも皆さん何卒よろしくお願い申し上げます。というわけで本日はムー担当産屋敷光孝の36年間の奇跡というものをねお届けしました。ありがとうございます。